心に灯火と題して新井牧師に説教をいただきます。
何度かお話をしていることかもしれませんが、このアドベントクランツのろうそくの色には、意味があるとされています。諸説ありますが、私が教えられたのは3本の紫は闇を表す、そこに毎週1本ずつ、点火をしていきます。そして最後の1本は闇の中に輝くまさに光だという意味でピンクのろうそくを使うというものです。もちろんそれが絶対的な意味だというのではなくて、そうした意味付けがされたというふうに言った方がいいかもしれません。またこれが絶対正しいというわけではなく、赤一色を使ったり白を使ったり、いろいろなケースもあります。ただイエス様が確かにこの闇の中に光り輝く一筋の光であったということを思い起こすために、このような意味付けといいますか、あるいは習慣というのは無意味ではないようにも思います。そして今日は2本目のろうそくに火が灯されました。光が十分に行き届いているところでは、このような光は 弱しいものではありますし、もしかしたら雰囲気を演出するそういうものに過ぎない、装飾的な意味合いしか持たないようなものなのかもしれません。それでも私たちは知っています。もしそれが右も左もわからないような真っ暗闇の中でこれが灯されたとしたら、それこそこの一本のろうそくの光がどれほど私たちに力を与えるか、勇気づけるか、何よりも希望を抱かせるものとなるか。その時に弱々しく見えていた光は何よりも力強く、何よりも頼もしいものとなります。それは闇が深ければ深いほど私たちにとって希望の光となっていきます。イエス様はまさにそうした闇の中に光り輝く灯火でありました。救い主の到来を待ち望んでいたこの世は闇に包まれていたと言われます。目に見えるようなそういう意味での闇ではなく、希望がない、諦めが蔓延するような、そうした意味での私たちの心の中にある闇という、そういう意味です。そうした闇の中には誠の命の輝きというのはありません。大きな闇の力は私たちの心から生き生きとした命の躍動、その輝きを奪っていきます。その闇の正体というのは何だろうかと思うとき、神様にしっかり向き合うことを忘れた私たちの罪なる姿と言えるのではないか、そのように考えます。人間は決して神様を見失ったつもりはなかったでしょう。むしろ熱心に神様を求めていたと思います。しかし人間は自分の思いを優先させて、いつしかその思いに従う神様を、そのイメージを作り出そうとしていってしまうのかもしれません。これは言うまでもなく、被造物である私たち人間に許されていることではありません。神様に作られたものである私たちが、その作り主である神様を従わせるというようなことができないからです。なのに私たちは自分たちが求め、イメージする神様の像を作り上げる、そうした救い主が降臨することを願ってしまう、そのような人間は罪を犯していくわけです。もちろん私たちは祈りの中で自分たちの思いを神様の御前に持ち出し、打ち明けるということを常としています。 悩みや苦しみを祈りの中で神様に訴えることもありますし、こうしてほしい、ああしてほしいと様々な願いや要求を見舞いに差し出すこともあります。どちらかといえばそういう願いばかりの祈りにさえなってしまうといった方がいいかもしれない。そういうことが多いかもしれません。でもそれが神様への信頼に基づくときに、基づくもの、言い換えるならよりすがる姿勢の表れであるならば、それは許されていることなのだと信じます。なぜならそのような姿勢は神様を従わせようとしているのではなくて、むしろ神様によりすがるほかなく、ただただ従おうとする姿勢であるからです。ではなぜ人間は神様を従わせようとするのか、したとそのように言うのか。それは謙虚に御声に聞き従おうとする姿勢を失ってしまいがちだからだと、そのように考えます。聖書をひも解けば、実に人間はこの世に作られた時からこの御声に聞き従いきれない罪を犯し続けてきたことがわかります。最初の人間アダムとイブが食べることを禁じられていた木の実を食べたことから始まって、そのような罪を犯し続けてまいりました。その度に神様は預言者などを通して人間に警告を与え、その中で悔い改める者には命を、そうでない者には厳しい裁きを下してきました。預言者は神様に託された言葉を人々に語り伝えます。己の思いではなく、あくまでも神様の託宣を受けて、これに従って人々に悔い改めを迫ってまいります。神様に聞き従う言葉の中に偽りはありません。あるのは真理であります。しかしその真理がねじ曲げられる時がある。そこに人間の思いが入り込む、そのような時です。2000年前のユダヤはそうした危機のただ中にあったのかもしれません。律法を救いへの道と信じ、これを守ろうとする人々が社会の中心にはおりました。神様が定められた掟であるなら、それは確かに守るべきものであって、人間が自分の思いや都合でねじ曲げていいものではもちろんありません。でもそれを解釈し守ることの中に人間の思いが入り込んでいくとすれば、その時点でこれは神様の思いはなくなってしまう、人間のものとなってしまう。神様が思い描く身旨とされたものが隠されていき、あるいはすり替えられてしまう。2000年前ユダヤは政治的にもローマの圧政のもと、人々が苦しみ苦労していた中で救い主を求めていたというのは間違いないでしょう。でもその時人間が求めていたのはこの世的な解放者、力強い王、政治的な実力者、そうしたものに通じる救い主のイメージであったかと考えます。ところが神様が世に下された救い主は名もなき庶民の長男として生まれ、しかも社会の中では特に顧みられることのないようなごくごく一般的な、むしろ多くの人たちから見下されるような集団の中に下されました。救い主は政治的に大きな力を持つというのではなく、むしろ抑圧され差別されていたような、そういう人々の理解者となり共に歩まれる方として世に下されました。そこで希望の光を得た人々は、当時の社会の常識といわれるものの中にあってはどうでもいいという 取るに足らない存在とされているような人々でありました。律法に照らし合わせると罪人や救いから漏れた人というふうに分類される人々もおりました。そのような人々にとってみれば、いくら政治的な解放者が現れたとしても何の関係もなかっただろうと、そのように想像いたします。偉大な王が現れ、ユダヤをローマから解放したところで自分たちの生活生き方には何の影響もなかったかもしれないし、むしろ社会の中心にいた律法主義者たちがますます力を得ることによって、身内からの自分たちへの抑圧はひどくなっていったかもしれません。ですから、そうした本当に社会の底辺と呼ばれるようなところで暮らしていた人々にとっては、その時代は闇の中のさらに闇の中にあったと言えるかもしれません。しかし、そこに光が差し込んだわけです。キリストという光。この世的には力を持ち、社会の中心にいた人々が望んでいたようなそういう仕方ではなく、むしろ誰もが想像だにしなかった仕方でキリストは下され、さらにはその降誕物語は、救い主としての主イエスの歩みを予言するもののように描かれると、ことになったのです。すなわち、社会の進みに生まれ出た幼子は、社会の本当にそこの方で歩まざるを得ない人々に寄り添い共に歩まれる。しかも罪人とされ、救いに漏れているとされた人々にも希望の光を照り輝かせる存在となったわけです。あなた方こそ救われるのだというメッセージを含んだイエス様の御言葉や行いがそれらを表しています。しかし、この世が、つまり社会で力を持っていた人々がこれを拒否したのは言うまでもありません。謙虚な思いで神様の御前にひざまずいているつもりで、でも決してそうではなかった人々は、神様が下された御子を拒みました。その結果が十字架の出来事であるわけですが、十字架の出来事を通してなお悔い改めに至らない人々は、救いの恵みを拒み続けました。そして、数々の証言や伝承も全て否定していきます。確かに、例えばキリスト誕生の物語を証明するものなど何もありません。2000年前もの昔、王様でさえ誕生のエピソードなど残ってはいないだろうという、そのような昔のことです。それが名もなき大工の息子として生まれ出たとされるこのイエス様の誕生のエピソードが記録として残っているというのは、この世的に考えれば考えにくい、そんなことはありえない、それは真実であると証明するものは不可能だと言えるでしょう。ですから、こうした物語は初代教会が信者を獲得するためにでっち上げた創作であるという批判さえ現れていきます。誕生物語だけではありません。イエス様に関するあらゆることが、特に奇跡物語や弟子たちだけによる不思議な目撃証言などは、ことごとく否定されていきます。その中の一つ、イエス様の姿が山の上で変わったという証言がありました。イエス様は十字架の死とその後の復活を弟子たちに予言された後、弟子のペトロ、ヤコブ、ヨハネを連れて高い山に登られました。すると、山の上でイエス様の姿が変わり始め、顔は太陽のように輝き、服は光のように白く輝き始めたといいます。弟子が見ますと、そこにモーセと 預言者エリアが現れてイエス様と語り始めました。これを見たペトロがそこに3人のために仮小屋を建てると提案をいたします。すると雲の中から声が聞こえてきました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。雲の中から聞こえたこの声は、イエス様がかつて洗礼者ヨハネから水による洗礼を受けた時にも聞こえてきたものだとマタイによる福音書は記しています。雲の中から聞こえた声、すなわちこれは神様の声であり、神様の御言葉であります。神様がイエス様を指して、これは私の愛する子、私の心にかなうものとこのようにおっしゃったのですから、イエス様が救い主であるということは誰にも否定のできないものとなったはずです。ですからイエス様をキリストとして受け入れない者は、この出来事そのものを否定することになります。このような神様の言葉さえなければ、イエス様がキリストであるということを認めなくてもいいからです。しかしそんな時、ペトロは自分自身が見聞きしたことについて改めて証言するのです。天から響いたこの声をあなた方の心の灯火として覚えておいてほしいと。このイエスという方こそ救い主キリストであるということを忘れないでいてほしいという、そのような意味です。人間の言葉は変化します。人間の思いが変化するように、変化する思いから発せられる言葉はまた変わっていってしまうのです。しかし預言は神様からの言葉を託された、預言者を通して人間に知らされたものであるならば、それは確かに神様の言葉であり真理であります。もちろんそこに人間の思いが入り込んではなりません。ですから預言については人間が自分勝手に解釈をしてはいけないのであります。使徒パウロによれば、異言を語る賜物を持つ人は大勢います。しかしそれをきちんと分かりやすい言葉に変えて預言として人々に語り伝えることのできる賜物こそが大切だとされています。もちろんそれは求めたからといって誰にでもできるものではないでしょう。選ばれた預言者とされた者がそれをします。ですからその預言者を通して語られた御言葉について私たちは耳を傾けます。そうした賜物によって語り伝えられた御言葉を聖書を通して好みに受け、これを灯火として心の中に燃やし続けます。この灯火は決して私たちを裏切りません。それは私たちにとって本当に必要な希望の光となるからです。神様は私たちを愛すればこそ一人子を世に下されたのであって、そうまでして愛してくださる私たちを神様は決して裏切らないからであります。お祈りします。主なる神様、アドベント第2週の礼拝をこうして捧げることができました幸いを心から感謝をいたします。預言者を通して与えられるあなたの御言葉を私たちはしっかりと心に留め、これを希望の光として常に燃やし続け、またその恵みを一人も多くの友と分かち合うものとさせてください。私たちを生かしてくださるあなたの恵みと豊かな祝福を受けるものとならせてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。